3歴史の中の天皇1神武から仏教渡来までの天皇神武は6年間の長い間本土の中央を侵略する戦争を行った。神武の敵将長曽根彦はその名が占めているように巨人であり英雄的な人物であったように思われる。その巨人は妹の婿である賑早妃のために不幸にして暗殺された。そうして賑早妃は神武の軍に降伏した。長曽根彦の側から当時の出来事を見ると6年間の長い戦争の後にも全軍が降参したという事実はない。その親玉の内部の人に暗殺されるという意外な事件から敵に降伏したという機械事であったに過ぎない。彼らには甚大な遺憾事であったろうと公正な史家としては推察せざるを得ない。神武は長曽根彦の妹と賑早妃との間に生まれたこの馬島までを日本初めての国政大夫にした。そうして巧みに長曽根彦の子孫を優遇し人心を収めたのであった。その一族がすなわち物の部族であって国の宮津湖として大きな領土を持っていた。国の宮津湖とは地方にいた領主のことであった。その他にやはり地方に国の司というものが古代にはあったが、その起源は明らかでない。神武の時代から日本は封建制であったことは、昔の学者も論じている。聖徳太子の17条の憲法にも、国の司、国の宮津湖の存在は明らかにされてある。武家時代になって日本は初めて封建制の国になったように論じている日本の歴史家が多くいるのはあまりにも迂闊である。神武は日本全国を征服したのではなかった。中央地区のみすなわち長曽根彦の持っていた地域の頭となったものと見るのが正しいであろう。その地区内は一時は収まった。神武が死んでしばらく天皇はいなかった。空位は3年間に及んだ。天皇の位はなくても日本国は存在していたことを物語っている。その空位の間に神武の子供たちは相続争いのことで反目し合った。そうしてついに皇太子はその兄多義氏耳の御事が謀反を図っているという理由から兄を裁判にもかけず夜中その信女を襲って自ら射殺した。いかに当時の人倫が乱れていたかを後世の人に示している。神武はどうして長男を皇太子としないで3番目の子を立てて皇太子としたのか理由は明らかでない。その長男は長く政治を行っていたのである。長男が馬鹿でもなく気概でもなかったことは明らかである。長男としては不満であったであろう。神武は長子相続の法を廃して嗣子を立てた。それは政治上に混乱を巻き起こす不賢明な方法であった。徳川時代初期の学者林羅山はこのことを論じて言っている。神武が水勢を立てたのは母の愛のゆえであったろうか。神武の長男がもしも不肖の子であったとしたらば何故に早くその処置をなさなかったのか。長男は神武がこの世を終わるまでは国事を行っていた。神武が死ぬとすぐにその弟が天皇の位についた。長男は不平であった。しかしながら、長男が謀反を図ったことは不当である。羅山は忌憚なく神武と水勢とを論じている。そうして羅山は結語として、水勢は大使である。 謀反を図った人を殺したのは罪がないと言えないこともない。しかしながら、兄弟が殺し合うのはいかにも悲しいことであると言っている。この表は適当している。なお、ここでついでに言うと、昔の学者は神武天皇とか、水勢天皇とか言わず、天皇という文字を省いて、神武とか水勢とか言うのが通俗であった。明治とか大正とかいう式である。天皇に対してそれほど気軽であった。日本はこの遠い昔から兄弟が殺し合ったり、相続争いをやっていたのである。明治の教育直後が故障している奥長心をいつにしても、またよく中によく高にも、実に嘘言葉であったことを歴史が明らかにしている。徳を立つること信仰もまた虚言である。人あるいは神武の歴史には証拠がないから全く信じられぬというかもしれぬ。しかしながら、もしもそれが全然嘘の歴史であるとしたならば、後世になって、すなわち西暦712年に日本天皇史である古事記を書くにあたって、ことさらに神武が人物として不明であったことや、その二人の子供が相続争いに人倫を無視して殺し合ったというような集大をその第一ページに書き立てる、そんな軽率なことをするはずがないであろう。後に神武と名付けられ、初代の天皇とされた領主のいたことは事実であったと見る方が至当であろう。これに対して、教育直後こそは、日本の歴史を全く無視し、虚偽を人民に宣伝し、人民を欺き、人民に服従を強要し、人民をまるで奴隷のようにさせたものと見ることは、理論上至当であろう。もしも、教育直後を絶対に礼賛するならば、神武及び、水勢のことは抹殺する必要がある。第十代の天皇崇祯の時代には盗賊が起こり反乱が生じた。竹谷康彦と妻の阿田が反逆した。そこで指導将軍を置いた。そうして教化に従わない人民を征服させた。出雲の古根が反乱を起こした。決して徳をもって人民を治めたとは言えないのである。第十一代の天皇崇祯の時代には、皇后の兄にあたる佐保彦が反乱を起こしている。この佐保彦は妹の皇后を説いて反逆を起こさせようと企てた。皇后はこれをこっそり天皇に告げた。天皇は部下を出して、佐保彦を撃たせた。佐保彦は天皇の軍隊と大いに戦った。ところが皇后は天皇を裏切って兄の佐保彦の方につき、彼の屋敷に入って佐保彦と共に焼け死んだ。このことは昔の歴史の本に明らかにされてある。この事実は忠もなく特技もなく、道義の全く乱れていたことを物語っている。第十二代の天皇、景行の時代には、諏訪豊前に反抗事件が起こった。熊襲も反抗した。天皇は自分から乗り出して、これらの反抗分子と戦った。そのため、六年間、天皇は日向にとどまった。その後、熊襲がまた反抗した。天皇の子の大和尊がその征伐に向かった。ついで東夷が反乱を起こした。これも大和尊が討伐に出向いたが、途中で病気になって死んだ。次に東山道に反抗事件が起こった。続いて蝦夷が反抗した。人民は天皇に帰服していなかったことを、こうした事実がはっきり示している。徳を立つること、信仰は事実ではなかったのである。 第14代の天皇中愛の時代には熊祖が反抗した。天皇は自分が乗り出して熊祖と戦ったが、勝利は得られなかった。そのために7年間天皇はあなた国にとどまったが、その間に何をしたか少しもわからない。天皇は戦いに敗れて仮の宿所で死んだ。昔から疑問の一大事件とされている。どこで戦ったのかも明らかでない。古事記には天皇が神の言葉を聞き入れなかったために奉ぜられたと書いているにとどまっている。新井白石は中愛帝宝論という論文を残している。それによれば、神宮皇后が巧みにこの事件を始末して、人民の疑いを解いているように読まれる。漢文であって理論の明白みは欠けているけれども、それには皇后はその始末を人に託して天下の人を信用せしめた。ただ一時、天下の人を信用せしめたのみでなく、百年千年の後までもよく天下の人をしてことごとくこれを信ぜせしめている。異なるかなと書いている。今の人はその頃のことを疑わぬわけにはいかない。当時皇后は臨月の身であった。皇后は石をその帯の下に挟んで、この生まれるのを止めていたと言われている。昔の歴史の本には、たまたま海月にあたる。祈って言われるには、討伐の仕事が終わって帰ってきた年、この地で生まれますようにと。そうして軍隊を船に乗せて、新羅に行ったとある。これまでの人も、この一時は疑問なしには済まされなかったことである。今の人としては、すべて虚偽であると直言せざるを得ない。神宮皇后の摂政の時代に、中愛の子の籠坂、押熊の二人が反抗した。神宮皇后への反抗であった。疑問の皇后に特防の欠けていたことを示している。第15代の天皇王仁の時代には、竹之内の宿根をつくしに差し向けたところ、宿根の弟の馬氏内の宿根は兄に威信があると天皇に告げた。それは当人を陥れるための無実の訴えであるということになり、馬氏内の宿根は殺された。次に天皇が死んだ時には、大山森の巫女が反逆した。そのため皇太子の我が伊良子は首をくくって死んだ。第16代の天皇、仁徳の時代には、天皇の弟の早武沢家の巫女と、目取りの姫巫女とは罪を犯して死を命じられた。一方、蝦夷が反抗した。将軍田地はそれを討ちに行って敗れて死んだ。また、飛騨では宿儺が背いて討ち殺された。天皇が死ぬと、その子の中津巫女が反逆を起こしている。第19代の天皇、胤業の時代には、玉田の宿儺が反抗して殺された。また天皇が死ぬと、その子の穴穂の巫女は、皇太子であった兄弟の木梨の狩の巫女を襲って自殺せしめた。そうして自分が天皇の位についた。第20代の天皇、安康の時代には、天皇は自分の叔父の大草家の巫女を殺して、その妻を皇后にした。そこで大草家の子の迷わ王は、それを恨んで天皇を殺した。年7歳であったが、天皇が酔って寝ている隙を伺って、刺し殺したのであった。天皇の弟の大初瀬はこの事件を聞き、現場に駆けつけて兄たちを疑ってこれを殺した。迷わ王は大臣、葛城のつぶらの家にかくまわれていたが、大初瀬はこれを包囲して火をつけ、迷わ王を焼き殺した。 そうして叔父にあたる皇太子の血の部のおしわの御子を殺し、自分が位についた。恐るべき暴行者であった。第21代の天皇、雄略の時代には、吉備の田佐が反抗した。その初めに天皇は田佐を御眞名国司として差し向け、その間に田佐の妻を手に入れて自分の妻にした。田佐はこれを恨んで御眞名を根城にして反逆したのであった。これらの天皇は残酷性の人であって殺人を好んだ。これらの天皇の時代には衆も公も人心の和もありようがなかった。それのみではない。第23代の天皇、建宗の時代には、天皇が死ぬと、気の多い岩の宿根が、御眞名を根城にして反抗した。第24代の天皇、任権の時代には、やはり天皇の死んだ後に、大臣、へぐりのまとりとその子の死尾が反抗した。第25代の天皇、武烈の時代には、この残酷性の天皇は殺人を好んだ。残刑を行うときは、天皇自ら刑場に出かけて行って、刑の執行を見た。あるいは妊婦の腹を裂き、あるいは人を木の上に登らせて、下からそれを言って、その人間が落ちてくるのを見て楽しんだと伝えられている。また、おごりにふけり、人民から金を絞り取り、人民を苦しめるのであった。人君の価値など全くない人であったと、音の歴史の本には必ずそう書いてある。第三要の日本世紀にさえも書いてある。第26代の天皇、慶太の時代には、つくしの祝いが反抗した。第28代の天皇、戦火の時代には、つくしの七つのほとりに役所を置いて、三冠の侵入に備えた。後年の太宰府である。これは人心が離反したことを示している。以上は、神武から金明までの1004年間の、ごく大雑把な天皇の歴史である。ただし、600〜700年の虚偽の事実がそこにあるとすれば、これは500〜600年の歴史である。その間日本には天皇はあった。同時に国の宮都や国の司が地方にあった。すなわち日本は封建制の国であった。したがって天皇は初めから単純な君主ではなかった。国を統治する権力が天皇に絶対的にあったというようなことは認めることのできない説なのであった。そうして日本国の人民はこの間にことごとく天皇に服従していたのではなかった。すなわち以上のような歴史の事実に基づけば、教育直後の言うところは全く偽りであった。軍人に賜った五箇条の勅諭も真っ赤な嘘であった。憲法発布の勅語だの、憲法に関する勅語だの、国文だの、また昭和時代に余人が唱えた国体なども、いずれも皆日本の歴史から遊離した一種の政略宣伝であった。旧憲法時代には、勅語を批判することは厳禁されていたがために、天皇の一方的な言動のみをもって、人民は天皇と政府の欲するがままに引きずられ、欺かれていた。そうした不合理なことを人民はそのままに信じ込んで、それを世界に対してさえも誇っていたのであった。こうした偽りをそのまま信じ込んでいた日本人は、今度の敗戦によって幾分か覚めることができた。しかし、まだ目の覚めないものが少なくないのである。それは、ことの善と美と信とを好まない人である。歴史の研究を志さない非文化人である。 彼らは日本民族の今後の進歩のために無益であって、有害の人々である。科学への反逆者である。人類の幸福に災いする人々であると言えるのである。明治の憲法に関する直後、明治22年2月11日の一節には、国家統治の大権は、朕がこれを曹操に受けて、これを子孫に伝うるところなりと書いてある。しかしながら、右に述べたように、日本歴史の明らかに示すところによれば、神武の時代から天皇は国家統治の大権を独占していたという事実はない。はじめから日本の全地域の統治権を天皇が握っていたという歴史もない。また長平の書、明治5年11月28日には、朕おもんみるに、戸籍、軍権の姓、全国の帝僧を募り、軍隊を設け、もって国家を保護す。もとより、兵能の分なし。中世以降、兵権部門に帰し、兵能を初めて分かれ、ついに封建の地をなす。戊辰の一新は、実に1014年来の一大変革なり、この際にあたり、下位陸兵制も、また時に従い、よろしきを制せざるべからず。今本法、戸籍の姓に基づき、海外各国の式を侵爵し、全国母兵の法を設け、国家保護のもといを他天と欲す。汝百官有志、厚く朕が意を対し、あまねくこれを全国に国有せよと書いてある。しかしながら前に述べたように、戸籍軍権の姓ということも偽りである。この偽りの直をもって全国の日本人は毎年徴兵に取られた。そうして全国の人民をして奴隷的な区域に泣かしたのであった。徴兵に取られることを牢獄に投げ込まれることと同じように日本の人民は忌み嫌っていたのが当時からの事実であった。またこの徴兵の章によれば、日本の武家式封建は1004年の昔からあったものと書いてある。それと兵権部門に騎士との文句とは全く合わない。ずさん極まる直と言わざるを得ない。しかしながら明治5年以来、日本人民はこの徴兵の章に圧せられて、軍隊の中に3年の区役を舐めさせられた。それがついには日本の習俗となり、全国の津々浦々に天皇崇拝の機運をみなぎらせるに至ったのである。すなわち天皇崇拝は歴史の産物ではない、明治政府によって作り上げられた政策に過ぎないのである。人民の中で兵となった想定は、軍隊において残酷な下士官らの無知をもって、日夜天皇崇拝を教え込まれた。全国にある農民や労働者はほとんどすべてが天皇崇拝者とさせられた。これと並んですべての学生や生徒は学校の先生からことあるごとに教育勅語をもって天皇崇拝の思想を注ぎ込まれたのであった。この政策は54年の期間を経てきた。今の日本人のほとんどすべてはこの政策によって育て上げられた人々である。これらの人々はほとんどすべてが日本歴史を知らずにいる。日本人の誤りはその歴史を知らぬがために拭い去られないのであり、人心に固く固くへばりついているのである。今日は民主日本と変わっている。日本人はこれまでの迷いから覚めなければならない。それでなければ民主日本の堅実な人民となりうべくもない。民主の完成がなければ世界の信頼は得られない。もしもこの理をわきまえないならば、 日本民族は没落し、人間としての存在理由を失うようなことにならざるを得ないのである。日本民族の堅実な建設を願う者は、日本の現在の組織、すなわち民主憲法を守らなければならないのである。2. 蘇我氏の主権時代。日本の文明は仏教に追うところが大きい。仏教が日本に入ってきてからの日本人は、人間というものが分かってきた。ただ天を祀っていた原始的な日本人から、おいおいと脱皮したのである。仏教の渡来は、日本民族にとって画期的な重大事件であった。この仏教の渡来については、当時の保守派と進歩派との間に、それまでの日本歴史には見られなかった大騒動が起こった。それは、物部の大族と蘇我の大族との抗争であった。物部氏は、賑早比と長曽根彦の子孫である。すなわち、神武よりも先に日本本土の中央に君臨していた一大氏族の子孫である。その領土は、古い書物には、河内及び摂津において、186,890城と書き表してあるが、その城というのはどれほどの広さの土地であるのか、私にはわからない。これに対して蘇我氏は、竹之内の宿根の子孫として一大氏族を作っていた。竹之内の宿根は、日本の古代の帝国主義を建設した人物であった。彼は天皇光源の子孫であり、後には神宮皇后と特別の関係にあった大臣であった。したがってその一族の勢力の大きかったことは容易に想像できる。物部氏は神武よりも古くから中央日本の権力者であった。それゆえその家の人々は無論保守主義であり、天を祀ることをすなわち、神道を誇示していたことも想像に難くない。蘇我氏は侵略者神武の子孫であり、また侵略の勇者であった。したがって、当時の進歩主義者であったに違いない。この二大族は仏教渡来という重大事件に当面して激しく衝突した。天皇欽明の13年10月13日、百済の国の清明王は、大夫の聖望騎士を日本に派遣して、釈迦仏の銅像と経文等を天皇に貢ぎ物として差し出した。天皇は軍神に向かって問われた。西の国から仏を献じてきた。その要望は異であり麗しいものがある。礼拝しなければならないだろうか、どうであろうかと。その時に時の大臣の蘇我稲目は、もちろんのことでありますと答えた。大村寺の物の部の起こしと、中富の村寺鎌子とは、それに反対していった。我が国が天下を治めるには、常に天の神、地の神、180の神々をもって、春夏秋冬にそれを祀るのである。それには決まった方式がある。今日においてそれを改めて外国の神を拝することにしたならば、おそらく国神は怒るでありましょう。天皇欽明は、それに対してそれも最もの言葉である。しかしながら、百済国王の貢ぎ物は、それを捨てることはできない。誰かこの神を奉ずる者はいないか。稲目は天皇に礼拝して仏像を賜るようにと願った。そこで仏像は蘇我氏に賜ったのである。以上は林羅山の欽明天皇論の和訳。蘇我氏のこの行為があって日本には仏教が行われたのである。 漢学者はそれを千年の遺憾と言っているけれども、むしろこの表現は日本文化のためには誤ったものと言える。二大族は互いに反目した。そうして蘇我氏は馬宿の巫女をその仲間とし、物の部氏は穴ほべの巫女と手を組んだ。穴ほべの巫女は善良な人ではなかった。天皇美達が死んだ時には、密かに天皇の位を奪おうと企てた。重臣たちが貧窮に集まった時に、穴ほべの巫女は怒って言った。何故に死んだ天皇を拝みに来て、生きている天皇のところへやって来ないのか。次の天皇陽明が位についた時にも、穴ほべの巫女は密かに謀反を図った。そればかりではなかった。前の天皇の皇后を自分のものにしようと企んだ。そうして無理に貧窮に入り込もうとした。この時そこを守っていた三輪という人が門を閉めて穴ほべを入れなかった。穴ほべはそれを憤慨して、物のべ守屋を使って三輪を殺させた。天皇陽明が死んだ後、物のべ守屋は穴ほべを天皇にしようとしたが、その目的は達せられなかった。このように守屋には大きな失態があった。人心が守屋から離れてしまったのも当然であった。一方、蘇我氏は、馬宿の巫女と結んだ。馬宿は穴ほべに比べて穏健な人であった。蘇我氏の言をよく聞いて、蘇我氏のなすがままに従っていた。天皇崇祯が殺された時に、馬宿は冷然としてこれを眺めていた。昔の漢学者は馬宿を憎んで、その殺されるのを見ても平気で眺めていた。その残忍と不仁とは仏教の精神に背くこと甚だしいものがあると罵っている。酒井古山の馬宿論。また他の漢学者は、ああこれ一安尺の大使のみと論じている。浅香権斎の馬宿論。今日では馬宿の巫女を聖徳太子として絶賛する人が多いけれども、それは事実に即した公正な論とは言えないであろう。それは皇室本位論から来る誤りであった。蘇我氏は仏教を日本全国に広めた。寺を建てること46箇所であった。僧侶は1384人も養成した。四天王寺も宝光寺も建てた。金堂薬師如来や常緑の仏像も作った。法輪寺、中宮寺も建てた。天寿国曼荼羅や金堂釈迦如来や脇地蔵も蘇我氏によって作られた。これらは当時の権力者であった蘇我氏の事業である。聖徳太子には権力がなかった。だから彼の権力によってできたものでないことは明らかである。蘇我氏があって初めて日本に仏教文化は輝いたのである。これまでの歴史家や仏教家や一般の日本人は皇室本位の政策に偏ってこの明らかな事実を正直に認めようとはせずに、ただ単に聖徳太子のみの事業のように来参していたのは不公正であり卑怯であった。それはただ単に皇室へのへつらいであった。今日からはかかる不公正の見解を日本人から一掃すべきである。皇室本位の思論は人物の判断を誤らしめる。蘇我氏は人を使って天皇崇祯を殺させた。それは蘇我氏から見れば自衛の行動であった。元を正せば天皇崇祯が蘇我の馬子を殺そうと企てたからであった。馬宿の巫女は天皇に忠言してそれを思いとどまらせたが、そのことが王子の側から蘇我氏に告げられ 逆に天皇が殺されたのである。徳川時代の学者、浅香権左衛もそう論じている。天皇は大きな功労のある大臣を殺す権利を持っていたという理由はない。後世の歴史には、蘇我氏が先王であったからそれを殺そうとしたのだということのみが伝えられている。しかし、何が先王であったかは明らかでない。蘇我氏は中高の教えを奉ずる人ではなかったであろうが、仏教の教える慈悲は重んじたに違いない。蘇我氏はただ単に好奇心を持って仏像を作ったり、寺を建てたり、僧侶を養成したりして、それで満足していたと返すべき史実はない。そのような想像をすることさえも意味のないことである。慈悲を重んじる仏教の信徒が天皇を殺してそれを喜んでいたというはずもない。蘇我氏は自分の士族を防衛する方法としてやむを得ず人を使って天皇を殺させたのであろう。こう判断するのが人ではなかろうか。天皇崇祯は功労ある一大士族を遇する道を知らなかった人と言えよう。天皇崇祯は殺された。しかしながら聖徳太子、馬宿の皇子は少しも蘇我氏に反抗しなかった。その他の日本人も一人として蘇我氏に反抗した者はいなかった。かえって軍心が蘇我氏のもとに集まってきた。蘇我氏を権力者として尊敬し、世の中は長い間太平無事であった。そういう際であったから軍心は男子の天皇を立てることに反対して、特に女性の天皇を立てた。それには定めし聖徳太子も関係していたことであろう。聖徳太子は女性の天皇の摂政としてその地位についていたのである。すなわち、すべては計画的であったと推測しうるのである。蘇我氏の権力は、西暦587年から645年までも続いている。だいたい60年という長い間、蘇我氏は日本の権力者であった。蘇我氏と物部氏とが権力を争っていたのは、西暦572年から587年まで、すなわち15年間にわたっている。長い間、二族は抗争していたのである。この二大族の抗争を経て、蘇我氏が勝利を得た60年の期間中には、天皇は何の権力も持たなかった。教育直後に言う、中も公もなく、奥朝一身の事実などもなかった。明治以後の政府は、甚だしく計画的に人民を欺いたものである。明治から昭和にかけての文部大臣や、その他の内閣大臣たちは、勅語を作り、それを利用し、人民を奴隷のごとく、また羊の群れのごとくにすることを、その方針としていたのである。人類の幸福ということを基本としてみるとき、彼らは悪政府であった。仏教渡来時代の天皇は、文学者流のいわゆる国のシンボルというようなものではなかった。国民統合のシンボルではもちろんなかった。仏教渡来の時代には、人民の間に天皇崇拝の観念などは全くなかったと見るのが適当であろう。蘇我氏が後年になって中大兄皇子など、わずか数人の巧妙な陰謀によって倒された後には、日本は初めて軍権制の国となり、天皇は唯一の権力者となった。しかし、道徳の備わった時代にはならなかった。反乱もあった。人倫も乱れた。蘇我氏が権力者となったのは、実にその実力によるものであると言えよう。蘇我氏の祖先は、 九州を征伐したり、遠く新羅に渡って新羅を降伏せしめた。前に述べた竹之内の宿根大臣である。神宮皇后の興行といわれる当時の事業も竹之内の事業と見てよろしかろう。昔から公然神宮皇后と竹之内の宿根とは愛人関係であったと伝えられていた。明治時代にも相変わらず一般の人民にさえそう言われていた。天皇王人は天皇中愛の子としては月が合わないということは昔から広く一般人民の指摘するところであった。蘇我氏は大臣を世襲して代々その勢力が大きかったことは想像に難くない。物の部の一大族が蘇我氏と戦っていっぱい地にまみれてからは、蘇我氏は実に日本唯一の威力を備えた一大族であった。無力の天皇は彼の権力を覗こうとして反対に殺された。聖徳太子は悠々として蘇我氏の命に従っていた。聖徳太子は凡人ではなかった。このことはこれまで何人も疑わないところである。しかしながら蘇我氏を排斥して天皇の勢力を保とうなどと企てていたというような史実はかつて見ないのである。聖徳太子に関して浅香権在は論じている。我同時たりし時から、古に聖徳太子という人があり、聡明にして仁厚く、君子人であったと聞いていた。年やや長寿、史書を読むようになり、往々にして太子のことを記載し、賛美を極めているを知った。その後、日本史を読み、その孔子伝を調べて初めてその顛末をつまびらかにした。そうして探索した。ああ、これ、一安弱大使のみ。うんぬん。浅香権在は続いて言う。聖徳太子は仏を信じない人は仏の族である。祖春は仏を信ぜず、その上に仏を信ずる馬子を殺そうとした。祖春が殺されたのは宿業の報いであると聖徳太子は判断したのである。うんぬん。聖徳太子が皇室のために忠義の人ではなかったことは、権在の論ずるまでもないことである。それであるから、聖徳太子がいたために、天皇の権力が取り返されたと論ずるような人が今日もあるのは正しい判断の人とは言えない。天皇祖春が死んで軍神は男子の天皇を廃して女性の天皇を立てたが、それは蘇我氏も聖徳太子も一致した意見であったろう。またそれが当時の安寧を保つために良策であったに違いない。日本の天皇は男系に限るという法則も道徳もなかったのである。当時の日本は蘇我氏が権力者であって天皇は権力者ではなかった。この事実とこの法理と思って当年の史実を解釈することが正しいと私には思える。蘇我氏には天皇の地位につく必要などは全くなかった。天皇という空名は権力者には必要はないのである。今の人は天皇崇拝に惑わされている。天皇の七度は権力者は何人も欲しなかったというのが史実である。天皇という存在は蘇我氏には何らの妨げにはならなかった。優しい穏やかな天皇を立てることが治安上から必要であった。聖徳太子も軍神もこの考えであったことは公人として想像に難くないのである。聖徳太子は蘇我氏と固く結び一生を終わった。それは西暦621年のことであった。 定めし、休んじて行かれたものと想像される。大使の死後も、蘇我氏は依然として権力者であった。名は大臣であっても、権力者としては、天下の最高権力者であった。その権力のもとに、唐の使節も来た。蝦夷の征伐も行われた。宋の元李は唐から帰朝した。寺院の広大なものも相当建てられた。そうして数世の権力者であった蘇我一族は、西暦645年に滅んだ。権勢がその極みに達して、そのために結局は滅んだのである。聖徳太子が滅ぼしたのではない。聖徳太子と蘇我氏とは親しみ合い、両者は固く結んでいた。仏教を日本に導き、日本に広めたことについて、それを国民のための文化輸入として称賛しようというならば、蘇我氏と聖徳太子とを合わせて功労者として礼賛することが公正である。これまではその公正の道を取らず、聖徳太子のみを尊敬していたが、これは皇室本意に基づく大きな過失であった。しかは卑怯であった。仏教徒も慈悲の道徳を忘れて、長い間権力迎合の俗物と化していたのである。もしも聖徳太子が賢明無比の一大人物であったとしたならば、その大人物が悠々として服従していた蘇我氏もまた非凡の人物であったに違いない。もしも聖徳太子が蘇我氏の権威を恐れて、そのために蘇我氏に屈従していたというのであるならば、聖徳太子は拙劣な一小人物であったと判断せざるを得ない。聖徳太子には17条の憲法の一大遺物がある。その憲法は孔孟の教えのみではなく、老荘の教義も加味してあるものと昔から学者は批判している。それは聖徳太子一人の能力のみで作られたものではないと見たところで、その監修者としての聖徳太子は非凡の人物であったように判断される。この非凡の人物を投与し、その才を伸ばさせたものは蘇我氏であったことは明らかである。蘇我氏は稲目、馬子、蝦夷、入鹿の四代を通じ、いずれも優れた統治者であったものと判断するのが合理的であると私は考える。仏教の渡来に伴って、日本はかなりな文化の国となったことは何人も認めるところである。その前には日本民族には儒教はすでに入っていたにしても、文化の民族であったというほどの歴史は見られない。60年に及ぶ蘇我氏三代の統治の間、天皇に一人でも優れた人物があったとは見ることはできない。平凡な人のみであった。その間に傑出していた人といえば、蘇我氏と聖徳太子のみである。この両者によって天皇は決められ、憲法も定められ、仏教は交流され、医学音楽も初めて輸入された。小野妹子や犬鏡たすきは再び隋に派遣され、多くの留学生も送られた。そうして天皇旗、国旗は編纂され、唐の使節は来たのである。日本民族は未だかつて見られなかった一大発展を内に外に成し遂げている。権力者の事業であること言うまでもない。新村いずる編、聖徳太子年譜には次のように書いてある。馬子は聖王子軍神に進めて守谷を滅ぼさんことを図る。馬宿の巫女は、ぬるでを切り取り、四天王像を作り、正門を発す。馬子もまた、制限を発す、云々。また、本願によって、飛鳥の地に、 高校寺を起こす。仏教排斥の首相者、物のべの森屋と戦うために、権力者、蘇我の馬子と当時14歳の少年であった馬宿の王子とは、初めから固く結んでいたことを証明している文書である。聖徳太子が皇太子となったのは20歳の時であったが、その当時、日本の権力は蘇我の馬子が確実に握っていた。憲法17条は、聖徳太子が31歳の時に作られたものである。すなわち馬子の権力下に行われた事業である。太子ただ一人の力のみで、あのような事業が完成される理由はありえない。ただし、17条憲法は選定されただけのことであって、実行されてはいない。馬子は、賞を受けてそれを必ず慎んで行うような無権力の人ではなかった。聖徳太子は47歳の時に馬子と共に儀して、天皇旗、国旗、神、村寺、友の宮津子、国の宮津子、桃余りやそのと、並びに公民などの本旗を録している。これは前に掲げた新村氏の著書に書いてある。聖徳太子は48歳の時に死んだ。その死後の4年目に馬子は病に伏したが、その時に大臣馬子のために男女1000人が出家した。この一時は馬子の徳望が非常に高いものであったことを証明している。聖徳太子の死んだ時にはこれほどの事件は生じていない。馬子は聖徳太子に勝るほどの人物であったものと私には判断される。蘇我氏は当時日本唯一の一大権力者であったから自ら王と称した。百官も蘇我氏のもとに参考した。それは当然の成り行きであった。それを指して権力の横取りと論ずる人のあるのは人間本位の思論としては非合理である。民主主義の見方からすれば理に合わない言論と言える。すべて実力の損するところに権力はあるものだからである。それは人間社会の条理である。3天地の権力獲得。さて、蘇我氏の権力は、馬子、蝦夷、入鹿と三代にわたって続いたが、特に馬子は非常に人望のあった人である。前に述べたように、それは三代60年にわたるのであって、明治、大正、昭和の三代とほとんど同じ期間の事業である。否めを加えれば80年に及ぶのである。この期間に皇族の中に不平の人が出てきた。それも人間の常識としてあり得ることである。後に天皇天智となった中大兄の王子がその人であった。レジスタンス式の気力を備えた人物であったに違いない。その人は、中富の鎌子と共謀して、蘇我氏の権力を奪うことを企てた。その計画は極めて密であったと見える。西暦645年の6月の出来事であった。中大兄の同志はわずかに5人であったが、大胆にも宮中で入鹿を刺し殺した。ついで蝦夷を殺害した。そうして完全に権力をその一派の手に握ったのである。人間が非凡であったことを物語るものである。しかしながら中大兄は正徳ある大人物ではなかった。完治に長けた人物であったことを当時の歴史が示している。それは次の事実によって判断されるのである。暗殺は6月に行われたが、それからわずか2ヶ月経った8月に、中大兄の兄にあたる 古人の大江王が中大江に対して反逆を企てた。多くの名家がその反逆事件に関係していた。事態の重大性を示している。ついでその年の12月には中大江の宮殿に開花があった。それは中大江への反対者の呪いであったことを示している。その翌年の6月には、中大江の妻の父である蘇我の石川麻呂大臣は、中大江を暗殺することを企てたという理由で、中大江に殺されている。それには、必ず込み入った事情があったに違いない。石川麻呂は蘇我氏でありながら、中大江らと共謀して、蘇我のイルカを暗殺した仲間の一人である。秘密を知っていた人間に違いない。石川麻呂の反逆企図は無実であったということであり、中大江と妻とはその殺害事件を後から大いに悲しまれたと伝えられている。けれども、それも天地一派の策略であったかもわからないのである。天皇皇徳もまた中大江の横暴を憤り、その位を退くと言ったこともある。中大江に対して不平であったのであろう。天智は不倫にも、その弟の大天の皇子の妻を奪った。そのために二人は互いに反目し合うことになったのである。これは背信不徳の甚だしきものであった。天智はその子の大友の皇子、後の公文に天皇の位を譲ろうとして、皇太帝大天はその地位を去って僧侶とならざるを得なくさせた。そのやり方が陰険であった。大天は深く天智を恨んだのである。昔の学者もその点では天智を非難している。例えば松本試験のごときは、人心の変を成した人は大天である。しかしながらこの乱の元を作った人は天智である。天智がこの乱の元を開いた原因は王子大友を愛する市場から出たのである。松本試験著、論人心の変と言っている。この批判は適当である。天智が死んで間もなく、その子の天皇公文は、天皇に対して反逆を起こした叔父、大天、すなわち一人の僧侶の軍と戦ったが、2ヶ月の動乱の後に、公文の軍は全く敗北し、公文は自ら首をくくって死んだ。聞くに忍びがたい悲惨な話である。天皇の意志は他に例がない。このようにして、天智の握った権力はたちまちにして、その手から去って、一人の僧侶の手に移ったのである。すなわち天智は、その弟、後の天皇天武に権力を奪われてしまったのである。このような史実があったのである。神武以来の日本の歴史において、天智の時に初めて権力が天皇に移って間もなく、天皇の権力は反逆者である天皇の暴慶に移ってしまったのであった。それはすでに一慶とは言い難い。万世一慶の天皇統治すは似てもつかぬ文句であった。ところでこの天武もまた陰険な人であった。不道徳の人であったと言える。反逆をもってその兄、天智の権力を奪い取り、兄の子天皇公文をして自ら首をくくらせ、自分の手に天皇の権力と富力とを奪い取ったのである。これは人間としての道義を重んずる正しい人とは言えない。その兄の天智に人民に対する甚だしい悪政があったのではない。ただ、天武自身のために不利であったという事実があっただけであった。人民の利益と幸福のために革命を起こした高尚な人では全くなかったのである。人君としての道徳を備えた 大人物であったとは到底言えない。かかる人が統治者となることを、もしも日本人が称賛するならば、政治とは悪であるという結論になってしまうのである。それでは日本民族の不名誉は拭い得ないことになる。天皇天智によって開始された王朝権力は、このようにしてその初めから乱脈の政治であった。この歴史の事実を秘密にしておくことは、不正の是認である。言論の自由は何のために人間に保障されたのであるか。このような歴史が日本にはあるのである。人民は何がゆえに天皇家を正確な理由なしに絶対的に無情に崇拝して、それを国民の道徳のように考えるのか。日本人民の道徳の根元を天皇に置くべしと唱える人は果たして本気であるのか。へつらいものであるのか、歴史を知らぬがゆえにかかる迷信者となるのであろうか。明治以後の政府は教育勅語によって明治23年この方、日本人民を欺いていた。人民はそれに迷わされてきたのである。否、教育勅語のみとは言えない。明治以後のすべての勅語には、日本の歴史を抹殺して、幸運の不欲に人民の心を集結せしめようとした謀略が包まれていた。それが日本民族を誤らしめたのであった。日本民族の文化は虚偽によって生ずるものではない。日本民族の幸福は策略によって作られうるものではない。我らは正しく生きるを要する。そのために正しい歴史を知る必要がある。国が始まって以来、日本の主権はどのように移ってきたか。次にそのあらすじをたどってみることにする。4. 日本の主権はどう移ったか。いわゆる天孫降臨とは科学を無視するものである。人間を軽んずる原人式な不説である。人口の始祖といわれる神武はいずれの方面から日本本土に渡来した人であったろうか。林羅山は神武天皇論を表し、天孫と称せられる者が、もしも真に神の子であるならば、何故に畿内に降らなかったのか。九州の片隅に来たというのは不可解である。何故に早く中央の良い国に都して国を治めなかったのかと論評している。羅山はさらに論じて、思うに天孫に対して大穴鞭の拒否があり、神武に対して長すね彦の反抗があったのは、神の降臨ということに対しては不可解のことである。思うに、大穴鞭と長すね彦の二人は、我が国に古くからいた酋長であったのであろう。神武はそれに代わって立った酋長であったのであろうと評している。封建時代の学者は、明治以後の史家と違って、自由にその信ずるところを述べている。羅山はまた、古の神書を読む者は知って言わず、今の神書を読む者は偽って知らずとなすと非難している。私はこの正論に共鳴する。天皇神武は西方から東に向かって進撃し、理由もなしに武力を持って各地に先住民族を征伐したが、ついに長曽根彦の自衛の権利に打たれて勝てなかった。そこで欺瞞的な政略が用いられたものであろう。にぎはや火を使ってその義兄にあたる長曽根彦を殺させたのである。このようにして初めて強敵はなくなり、彼の志した畿内に侵入し得たのであった。我東を打ちしより、ここ26年になりぬ。 また天皇の意を借りて京都殺されぬと、後世作られたいわゆる建国の章にそのことが明らかにされてある。長曽根彦とは前にも述べたように巨人という意味の名字であろう。古代のローマ史に見るゴールの英雄ベルサンジェトリックを思い起こさせるものがある。フランス人は今日でもこのゴールの英雄を深く賛美している。これに反して日本では神武の侵略軍を苦しめた当時の巨人長曽根彦を目して一京都と卑下している。そこに人間に対する取り扱い方に天地の差があるのを見出すのである。けだしそれはフランス人は人間を本意とし、日本人は天皇を本意とするところから生まれた才であろう。私は人間本意の言論に共鳴する。神武建国の章には変動未だ収まらず、余陽なお強しといえども、中洲の地、また風神なしと書いてある。それだけをとってみても、神武は日本全土の統治権者ではなかったことが明らかに示されている。そのゆえに神武は文学者流の言うような国のシンボル、象徴ではなかった。国民統合の象徴ではもちろんなかった。日本国の中央の一部に君臨した酋長であったに過ぎない。荒人神などではなかった。その後第二代の天皇、水勢の時代には相続争いのために兄弟の間に忌まわしい殺害事件が起こっていたことは前に述べた通りである。以下重複する点もあるが、日本の権力の移動のあらすじを知る便宜のためにもう一度要点だけを整理して述べることにする。第九代の天皇開化は第八代の天皇高原の皇后伊香賀仕込めの御事を自分の皇后にしている。後年第七十八代の天皇二条もまた義理の叔母にあたる皇太后を自分の皇后にしているのである。林羅山はこれらの史実に関して、人倫は三皇の先駆けなり、人の飢えたるものにして禁獣の行いあらばいかにしてよく国家を治めんやと正論している。国の初めこの方代々の天皇は都をかの地この地にと移している。正論家はこの遷都を表して、あたかも町役場の移転のごとしと言っている。しかも各地に国の宮津湖がいたのである。それはそれぞれ独立した地方権力者と会するのが指導であろう。宮津湖とは奴隷のこととは会し得ない。物の部氏は代々地方の大きな領主であった。下って仏教徒来の頃、大村寺。すなわち大将の高い地位にいた物の部守屋は天皇の意志を無視して外国権能の仏像を何話の堀江に投げ捨てた。何人も守屋に反抗しなかった。この事実は当時の天皇は無権力であったことを明らかにしている。物の部氏と蘇我氏とは二大罰をなして争った。二族はついに兵力を持って相争い、物の部氏は敗れて滅び去った。この時から蘇我氏は一人強大な権力者となり、聖徳太子は蘇我氏の権力下に服従していた。蘇我氏は王と称し、軍臣は蘇我氏に絶対に服従した。蘇我氏は自衛の手段として天皇を殺させた。聖徳太子は蘇我氏のなすままに任していたのである。こうして蘇我氏の権力は西暦587年から645年に及んでいる。重大史実である。しかしながら645年、蘇我氏は中大兄皇子 中富の鎌子及びその他5人の陰謀家により突如として暗殺された。この陰謀の成功によって中大兄の手に権力が移った。これが後の天皇天智である。天皇天智から以後は日本ではそれまでの封建制は必然に崩壊して軍権の制度となり、権力は初めて天皇のものとなった。しかしながらすぐさま内乱は生じ、外交は起こり、国民統合の完成というほどまでにはならなかった。そうして中高の名君と言われている天皇天智が死んだ後、間もなく皇位の争奪戦が生じたのである。しかしながらその後、約200年間にわたって王朝の全盛期が続いたのである。日本の天皇で有名なのは、神武天智後醍醐明治の4人であるが、本当に英雄とか偉人とかいうほどの人物ではなかった。明治以後、天皇尊崇の名が政略的に高く掲げられた。しかしながら、権力移動の歴史から見るならば、多くの天皇には人倫に背く醜いものがあった。昔から日本の天皇は、行春のような聖人君主ではなかった。ただ単に天皇という名の人が多かったに過ぎない。時としては王権獲得のために活動した人も出た。しかしながら多くは私心に満ち、到底国民統合の象徴などと言えるものではなかったのである。そうして王朝の主権は第56代の天皇、清和をもって終わった。その後の主権はどこへ行ったのであろうか。蘇我時代の中富の鎌子の子孫は、王朝時代には藤原氏として大族をなし、代々高官の地位を独占し、権勢を振るった。その一族はいずれも皆自家本位の人々であった。彼らはその女子を幾人も宮中の女官にして天皇に側近せしめ、皇后、中宮、女後などの美名をつけ、声色を持って天皇をもてあそび、天皇の近親となり、天皇はあたかも藤原氏の婿のようなものとなった。藤原氏はその一族をもって官位を独占し、摂政の名により、権力をその手に握った。藤原氏こそは天皇の権力を直に奪ったものと言えるのである。藤原時代の天皇は国の元首ではなかった。藤原氏は西暦858年から309年間にわたって日本の権力を握った。しかし、優れた人物は出なかった。道長は、この世をば我が世とぞ思うと歌った。権力独占の事実を公人に告白している。藤原氏の世は乱れた。地方に住まっていた源氏や平家は、かくて必然にその勢力を得てきたのである。西暦1167年、平清盛は太政大臣を辞し、一僧侶となった。そうして権力を握るに至った。その権力は18年間続いた。清盛は法皇を鳥羽殿に押し込めた。清盛は天皇の権力を奪ったのではない。藤原氏の有していた権力を奪い取ったのである。次に1180年、源頼朝は父義朝の仇を討つために、伊豆に兵を挙げて平家に反抗した。頼朝は幕府を鎌倉に開いた。1185年、権力者の平家は戦いに敗れて全く滅び去った。この時から権力は源頼朝の手に握られることになった。頼朝は天皇の権力を奪ったのではない。当時の天皇安徳は、平家と共に 海底に葬られて、この世から失せた。何人も平家をも源氏をも不信として攻めようとはしなかった。このこともまた当時の天皇は国民統合の象徴などではなかったことを物語っている。源頼朝の握った権力は34年間にわたったが、1219年実朝が殺されて他に移った。その時から執権北条氏が必然に権力者となったのである。それから1333年まで114年間にわたって権力を握った。北条氏は三代にわたり人民のために善政を施した。また蒙古の侵略を打ち砕き、人心を一家に収めていた。北条氏は自家の権力に対する反逆人として三人の上皇を流刑に処した。人民は北条氏に服した。文氏は太平記を表して天皇を謀反人と裁断した。1318年、天皇後醍醐が即位して北条氏を倒すことを密かに計画した。陰謀は発覚して天皇は隠岐の島に流された。天皇は権力者ではなく、権力に対する犯罪人であったのである。しかし北条氏は元寇の乱の後に不満を抱いている武士に討たれて、ついに1333年に滅んだ。権力は一時天皇後醍醐に移った。しかしながら天皇に人心は帰さなかった。彼は人君となるべき性質を有しない人であった。武人もほとんどすべてが天皇を憎んだことは田口宇吉著「日本開化小史」に次のように書いてある。原文を読みやすいように現代文に訳して掲げる。ところがこれらの武士が京都に到着してみると、金がね期待していたところは全く裏切られてしまった。後醍醐がかねて望みをかけていたところは、武士の権力をそぎ、公家の世としようというのであった。そのために武士の力を借りたのである。すでに北条氏を滅ぼした以上は、武士らと安楽を共にするのは願うところではなかった。新教政府の教えは、長く皇室を従弱なものにしたので、後醍醐のような天皇でも全く勇気のない人であった。それがために何事も武士とは性質をことにしており、最も困難な時でも武士と面会することを嫌ったのである。こんな風であったから鎌倉が滅んだ後には決断もなく知略もなく、ただ歌や音楽にのみ巧みな、まるで女子のような、功のない公家どもや、祈祷をする僧侶や、妾どもが第一に恩賞と高地位とを得て、それが政府に充満し、諸国の荘園をもらっていて、武士には与える地位もなく、土地もないというありさまであった。たまたま土地があれば、一箇所の土地を、数人に与えるようなことになった。太平記に言う、あるいは内々に訴えて、天皇の許しがあれば、決断書にて論陣に理をつけ、また決断書にて本土安堵を賜れば、内々にその地を別人の恩賞にされた。こんな風で、一箇所の領地に四五人も九州がつき、国々の動乱は、やむときがなかった。そういうわけで、武士の功労は全く無効となり、その利益は公家などの薄面の人に奪われてしまった。しかし、それでもまだ武士の被った不幸の最大のものではなかった。公家や僧侶はにわかに国家の政権を取り、人々の上に立つ身となったために、諸国の武士は、それらの公家や僧侶から馬鹿にされる身になった。そうしてその人々の収入は 多かったところから、家は急に富み、贅沢のありさまは、人の耳目を驚かし、貧困は乱れ、風俗は崩れ、その醜い評判は至るところで聞かれた。太平記にその他50箇所の守護、国守、国々の関所、大きな庄屋の役をことごとく大小の管理の連中がもらったため、その人々はちょうど信濃、東夷のように富貴を誇り、また亭伯のように衣食に贅沢の限りを尽くした。なお、その他に千草殿と文官僧正のおごりと色ごとのことが詳しく書かれてある。巻の十二を見よ。ところが諸国の武士はこれとは比べ物にならないのみではなく、外にあっては美写の後ろに走り、内にあっては青侍の前にひざまずかざるを得なかった。かつまた当時武士が最も栄誉としていた御家人という名は廃され、その辺の下僕と区別はないことになった。このことは武士の最も怒る点であった。しかしそれでもまだ不幸の最大のものではなかった。中高の政府は天皇の政府であるために、万事は礼式を正しくし、衣服を飾る必要があった。それゆえに、官廠や宮殿を新築しなければならなかった。そのために無用の土木は起こされ、国庫は急膨し、紙幣を発行しても、その費用を償いきれなかった。ついに、日本国のすべての地頭や御家人から、その所得の20分の1の税金を取って、それに充てることとなった。その他、武家の法制は、ことごとく廃止され、武士の習慣は皆癒しめられ、政令は朝に夕に改められた。そのために国の蓄えも頼むに足らないことになり、勲功があっても訴える場所がなく、人々は皆安心ができなかった。賠償論に言う、今の行われていることは昔は新しい習わしであった。陳、天皇の新しい手本は未来の先例となるべき改新の事業であると言って、新しい御事乗りは次々に出された。そうして記録書、決断書を置かれたけれども、謹慎は好きな時に内々に火を申し立てたために、御事乗りは朝に返事、夕に改まり、そのために人々の浮き沈みは手のひらを返すような激しさであった。以下略。このような天皇御大護は、到底武士の上に立つことはできなかった。武士は再び武家が権力者となることを切望した。すなわち人心は全く権力から離れ去ったのである。新田義貞は天皇御大護に味方した。楠木氏もまた天皇の側に立った。小説や劇としては二人は忠臣らしく見られて、感傷的な良い読み物や見せ物となっている。しかしながら天皇は志の小さな三陽の表。無能の人であり、また不義の人であった。権力を握らせられるような人物ではなかった。それであるから、孔子の教えた中道によれば、かかる天皇を助けることは、むしろ不信であり、不正であった。かくして、後醍醐の権力は、わずか3年にして滅びた。一代の人物、足利尊氏が、1336年、ついに権力者となった。彼は、天皇に討たれそうになって、逆に天皇を責め、天皇を山中に追い込んだのである。尊氏には、全国の多くの武士がついた。九州人は10万人も尊氏に従って京都に攻め上った。そうして幕府を京都に開き、日本を統一した。それから237年間にわたって主権者であった。 高氏によって日本の各地の兵乱は鎮められたのである。それゆえに高氏は日本民族本位から論ずれば平和の功労者であった。足利はまた外国との通商を開いた。高氏は北朝を建てた。天皇にいささかも権力は与えなかったけれども、天皇は確かに保存された。それであるから皇室に対しては高氏は忠誠の人でなかったが反逆者ではなかったと評しうる。刺してゆく笠木の山を入れしより、天が下には隠れがもなし。この和歌は昔から尊王主義者の形容する和歌である。鑑賞家の耳には美しくいたわしく、あたかも微妙な音楽のように響くもののようである。しかしながら天皇が山中に逃げ込むようになったのは天皇の不当不正の行為から生じた必然の結果であるに過ぎない。とにかく当時の日本人は天皇後醍醐を尊敬しなかったことはこの歌が十分に証明している。足利義満の時代に至っては時の人々は義満を天皇と同じ地位に置いている。公卿は義満に対して開化にひざまずき、天皇に対すると同じ礼をもって礼拝している。日本世紀。そうして天皇五子松は義満の子であるとの説も昔から世にまことらしく伝えられている。それのみではない。御数光院もまた義満の子であるとの説さえある。これは当時の日本人が天皇を権力者と見なかったばかりか、神の子のように崇めなかったことを示している。その史実はさらに研究すべきであるが、いずれにしても新田義貞、楠木正成、名和長俊のわずか三人が出ただけのことで、当時の人心が天皇に忠誠であったとの証拠には到底なり得ないのである。反対に全国の武士はほとんどすべてが天皇を見捨て、天皇に向かって弓を引き刃を向けていたことは確かであった。この史実はそれを抹殺し得ないのである。足利幕府は地方に有力な多くの大名を置いた。大名は大きな勢力を握っていた。そのために統御が困難となり、外国の封建制と同じような結果を招いた。世は乱世となった。織田信長は将軍義明をはじめは将軍として包帯し、後にはその地位から不法に追い払った。1573年のことである。当時の天皇はあれどもなきに等しい状態であった。信長は1582年その重臣の明智光秀に本能寺で殺された。すなわちその権力は9年間であった。光秀はわずかに数日の間征夷大将軍となったが、豊臣秀吉に討たれて死に、権力は秀吉の手に帰した。豊臣秀吉は織田氏を完全に滅ぼして大阪に幕府を開いた。1582年。そうして国内を統一し、自分の発意で明と朝鮮とを敵国として戦った。天皇は権力とは全く無関係に置かれた。秀吉が死んで権力の争奪戦が生じた。全国の武士は二つの団体に分かれた。1600年、関ヶ原の一戦に大勝した徳川家康は必然に権力者となった。家康は豊臣氏の権力を奪ったのではない。天皇の権力を奪ったのではもちろんない。天皇には全然権力はなかったのである。 権力を持っていなかった天皇から権力を奪えるはずのものではない。1600年9月15日に、徳川家康が関ヶ原の戦いに勝ち、同年9月20日、近江の草津駅に、大兵を率いて駐屯した時には、朝廷は徳氏を草津に使わして家康をねぎらった。公卿らは争って家康の軍門に赴いた。広池竹郎著、皇室野史27ページ。権力者としての家康に対して服従の意思を示したのである。明治以後、薩長政府をはじめ、御用鹿は徳川氏は天皇の権力を奪い取ったなどと公然宣伝していた。伊藤博文のごときはその最たるものである。しかしながらこの言葉は史実に反している。国民を欺いたものである。渋沢栄一の名をもって表された徳川慶喜公、政権奉還の意義と題する一小冊子がある。英文と日本文とで書かれた宣伝書である。その中に次の文がある。日本国民の悠久知るべからざる太古時代より、愛伝えたる信念は、我が国民は同一種族にして、その総本家たる皇室をもって君主といただき、別家分家あまたに分かれて、各一部族をなし、その族長を奉ずるも、各族長は共に皇室を中心として、君臣の義を弁ずるがゆえに、その関係は極めて濃厚なり。これをもって皇室と人民とは、相思不死の縁故ある上に、君臣主従の義を兼ねたるものなりと信じおれり。再現すれば、日本国民は、ことごとく皆、皇室の本たる、神の子孫にして、一家族の集まりなり。しかして、その生態は、不健政治なり、ゆえに人民は、皇室に対しては、絶対に服従の義務あるものなりと信ずるなり。これを国体のよりてもって基づくところの本義となす。これは非科学的な文書であり、笑うべき偽りの書かれたものである。渋沢がもしも今日の民主国日本に生きていたならば、その偽りと権力へのおもねりとに、その面目を失し、穴あらば入らんと困惑、その身の置きどころなきに至ったことであろう。ただし、渋沢のその原文は、萩野義行の歴史書をもとにしたものである。大正天皇即位の直後には、次の軸がある。天上無休の進捗によりて、万世一系の定位を伝え、人気を報じて屋島に臨み、効果を述べて創生をなす。自信民、よよ相次ぎ、忠実公に報ず。義はすなわち君臣にして、情はなお不死のごとく、もって万法無比の国体をなせり。この直後は明らかに史実を無視した宣伝であった。内外人への欺きであった。その当時には日本人も列国人もそれに対して一言の異議をも差し挟むものはなかった。しかしながら今日の日本人としてはそれが史実に反するものであることを示し、日本人なるものは偽りを認めるものであってはならないとの自信を人民の道徳として固く戒める責任がある。そうして、それを世界の人類に向かって継ぐべきである。以上見てきたように、日本の権力は昔から一貫して、ただ天皇一家にのみ握られていた事実は全くない。日本の権力は多くの日本人の手に点々と握られてきたものである。主権者の改まることを学問上、革命と呼ばれている。 日本にもその革命は幾度かあったのである。それが日本の慣例であった。これまでの学者や官僚は革命を嫌って革命を不道徳と論じ、天皇の権力主義を擁護した。そうして万世一系を尊重し、国体の無比ということを人民に説いた。欧米人もそれには相当欺かれていた。しかしながら今日の日本人は、世界の人間はすべて平等であるとの現代意識を身につけて、世界の文明人と共に正しく世界に生きていくことが大切である。仁義だの、進捗だのは、神よの否認と共に全く無意義のものとなるのである。民主日本には君臣というものはもはや存在しないのである。義は君臣にして情は不死のごとしという文句は文学的な一つの微分としてのみ見られうるのである。新日本憲法にはかかる関係は全く存在しない。そうして日本の歴史を学ぶならば、天皇と人民とが不死であったとか、天皇と人民とは君と臣との関係であったとかいうようなことは、2000年来まず見られないのである。王朝の全盛時代でも、そのような近接した関係はないように見える。反対に人民は奴隷のように取り扱われたという資料は、近頃、歯科の研究によって、明らかにされ、世情をすでに広く知られている事実である。